こんばんは、小田垣裕太です。
入江玲奈です。前回のさ、
そう、前回の
後にサウナ行ったじゃないですか。
行きましたね。
行ったね。児玉さんと俺と小田垣さん3人で
行きまして、
個室サウナね。
個室サウナ、正直いやいやね、俺と児玉さんもういい、いいよっつって。
いや、俺だってそうよ。
え、
俺だって積極的におじさんの裸を見たいわけじゃないけどでも良かったでしょ。
あの結果
サウナ
申し上げると本当に良かった。
この間のね、フリートークで僕サウナ行く話して、ぜひちょっとみんなで行きたいですよって話をして、はいはいはい、前回は番組終了後飲まずにサウナに行って、
そうなのよ、
みんなでバカ整え、
バ
カえぐいっしょ。
あれが整うってことなんね。
あれ合法なんだぜいいのかって思わねえ、マジでおかしくなっちゃうよ
本当。
だって俺さ、言わしてもらうとね、うん、あの日行ったじゃんか、うん、あの後あの日から今日までだいたい収録が木曜だったから金土日って3日あったでしょ、
ね、
俺3回サウナ行ってるからねあっこから
どうかしてるよ。
完全にさ、中毒性はあるよね。
あの中毒性
は完全に中毒性はあるし、まあまあ でバッキバキになるわけじゃん。
なるね。
で今んとこ合法じゃん。
今んとこ合法よ。
国が止める前に行き切ってもらえて今のうち行き切ってもらえて、いつ規制入るか分かんねえよ。俺だってもう気づいたらさ、うん、まあ、ある程度サウナグッズ整え始めてたけど、うん、俺今日ついに時計とサウナハットがもう家に届いたんだついに。
時計は何なの？
時計はあれよ、そのサウナ入るとさ、俺目悪いから、うん、コンタクト外して入ると、メガネとかコンタクト外すともう砂時計見えない
よ。見えない、言ってたね。
そんな時にチープカシオを腕につけると自分で時計測れるのよ。
そうか、ちょっとまあ熱にも強い。
でもさ、俺さ、そんなにさ物とかさ、
はいはいはい、
あのまあ買うタイプか、買うタイプだけどさ、
はい、
でもこの3日間でそこまで揃えてるってさ、うん、ちょっともうやっぱ常習性はあるよ、ね、
早いんだよ
常習性。いやいや、だってさ
なんか1ヶ月空いて耐えられなくなっ て、
でも薬物とかもそうだって言うじゃん。
薬物、
薬物とかもそうだって言うじゃんだから同じくらいの中毒性と快楽はあるのよ多分。
まあ、
だからマジ国が規制する前に行き切っとかないとここでさ、じゃあ中途半端に行って、じゃあ来月から国がサウナ禁止ですってなったら、
うん、
なったらさ、どうすんのよ。困る、困んない。
まあそれこそ
だから闇サウナでしょ。
闇サウナなんだろうね。
マンション
からそう、
マンション
とか、なんか秘密の扉みたいのが
扉開けていくん
でしょ。禁止法の時代みたいになる可能性は
あるでしょ。
なくはないけど。
おかしくなっちゃうもん、みんな働かなくなっちゃう。
いやでもそれこそそれ中なくしたら国が、
うん、
それこそ悪いものにみんな流れていくわけじゃん。
サウナが悪いものって思った場合よ、国が。
これは
どう思います？だけど、そうしたらどうします？立ち上がってくれます？一緒に。
あ、サウナを禁止するな、
はい、
いや、やろうよ。
やってくれます？
やろうぜ、最前線立とうよ。それは。
タイマーはどうなんですか、小田垣さん的には。
タイマー
地元湘南じゃないですか、レゲエの。
もうそれさ、
地元じゃないですか。
地元のタイマーの話はしないって。
何？地元
ないんだよ、地元の。で、
しないとか言うなよ。
タイマーは誰も
おめえ
ない
けど。ふざけんなって、持ち込むなよ。
もうずやめたのに、その話は。
ポッケ逆さにしろ。
なんで持ってるわけねえだろ今。
ポッケ逆さにしろ、なんか。
今ないよそんな、なんか。
逆さにして、なんかない。
ないよそんな、あるわけないだろ。入ってない、う
ん、一応ちゃんとしてね。
え、
でもさ、サウナさ禁止されたらさ、うん、その悪いものに流れるって意見はさ、うん、大麻にも言えるかもしれないね。
そうだね、大麻にも
言えるかもしれない、ね、
かもしれないよ。
僕は絶対に反対なんですけど
俺もずっとないし。
レゲエは、レゲエは、
レゲエに関しては
、まあ、好き嫌いで言ったら、
あ、俺、
うん、
レゲエは好きだよ。レゲエに
救われた。レゲエとタイマは、
レゲエとタイマは、うん、切っても
切り離せないというか、ジャマイカっていう国ではそうだね。
ジャマイカという国では
、そうだね。で、湘南で行われていた一切告知とかしていないレゲエフェスみたいのに行って
行ってましたね。
行ってたね。
行ってた。なんかもう、うん、倉庫とかだよ。
倉庫
と
か黒じゃん。
違うって。俺は音楽を楽しみに行ってた。
終わりや
だよ。おかしいやつ扱いされたんだよ。
音楽を楽しみに行ってるやつ一人もいねえだろ
いない
レゲエフェスって。レゲエフェスってさ、
レゲエ
いなくない？音楽楽しみに行ってるやついないでしょ、ね、
端っこで一人で音楽聴いてんだから。
レゲエアーティストですらそうでしょ多分。
そんなこと
言ってたじゃん。レゲエアーティストもさ、みんな言うじゃん、なんか、
まあ、
言ってるじゃん。
言ってるは言ってる。あれはどう、
言ってるじゃん。
言ってる
じゃん。
それは
言ってるじゃん。
それは多分皆さん、
あれなんで逮捕されないの？
や言ってるだけだから、あと逮捕されてる、
言ってるだけなら平気なの、
逮捕されてる、
逮捕されてる
ちゃんと
逮捕されてる、
日本はね、そういうとこちゃんと知ってるから。
小田橋さんの地元何人ぐらい行かれてんの、その逮捕は。
いやいやいや、いや俺の周りではいない、
いないの、
いないいない、
本当にいない、
本当にいないよ、それはさすがにいないです。
一応反社チェック通してほしいんですよね、なんか。でも反社とかでもないのか、もう反社会勢力でもないもんね、
反社でもない、
別だって
ないっていうか、いや知らんけど、
自分たちでそういう自覚もないからそういうのに手を染めちゃうんですもんね。
そうみたいね、
カルチャーの一部っていう言い訳をしてね、
カルチャーの一部だね
言い訳をして、
うん、
マジで言いたい、
うん、
そういうことしてる人たちに言いたい、
はい、
サウナ行けば解決よっつう話、
本当それよ、
本当
もう整いまくった、うん、一回
でもね、ちょっと違うかもな、そういうのとも違うかも。
何？
ちょっとだから風俗寄りなのよ。
風俗よりじゃない、
快感、快感で言うとね、快感で言うと、快感度合いで言うと、そのお酒とかそういうやったことないけど、そう薬物系に寄ってるのかって言われたら、そっちじゃなくてどっちかっていうと風俗よりなのよ。
これは、
うん、
ね、ガチ、何言ってんのって思われる
かもし
れ
ない
けど、これは俺も先週までの俺だったら、うんうん、そんなわけねえだろって言ってたけど、
うんうん、
いやちょっとそう、
マジそうなんだよな、
行っちゃったからな、
行っちゃった
行っちゃったって違う、サウナにね、
一緒に行っちゃったから、もちろんあれよ、これ聞いてバカなやつがね、
うん、
いやそういうとこでしこっちゃダメだろとか言われて、ほらめんどくさいから言っとくけど、言っとくけどしこってねえし、
しこって
サウナで言っとくけど、俺らサウナでしこってねえし、
おじさん3人
でそういう行為は一切してねえし、
そう
けどそれでもそういう行為と同じくらいの快感得られるのがサウナだっつう話じゃん。
そういう話でした、これは。
これは本当にそうだね。
ねえ、歯衣がどうとか言ってさ、うん、わけわかんねえこと言ってるよって
思ってたでしょ。
思ってた、あったわ歯衣。
そうなんだよな。だ、国が規制される前にちょっと、
そうですね、
行き切って楽しまないといけないですね。で、今日はゲスト
がそうなのよ、
いらっしゃってますよ、
はい、前々からね、
待ちに待ったじゃないですか、
していましたが、
一番今までで告知したんじゃない。マジで、マジそうじゃない、一番今までだって告知し したことなかったもんね、
ほぼほぼしてない、
めっちゃ怒られたんだもん、一回江口さんのファンに、
江
口さん来るって、
ね、
まず言わなかったことで
、うん、
怒られて、
なぜか江口さんをシークレットにしたんだよね。
メルニツ。
マジ
人気ねえな、人気ねえな、2通しか来ねえのかよ。矢島さんの方が人気あるよ、江口さんより矢島さんの人気ある。
そういうこと、ね、
だって矢島さんだって5通6通は来てた、
あらすごい、
矢島さん当てにだよ、
うんうん、
普通のメールプラス矢島さんだけのメールが来てんのよ、う
ん、江口さんは
2通人気ねえな。マジ人気ねえ。
怒られたんだ。
なんか来てたよ、ちょこちょこ、なんかちゃんと聞けるように、いつまでも聞けんじゃん別に。
そうだよね、
なのにちゃんとゲストに来るなら告知してほしい、
失礼だろみたいな、
いやメールしたかったんじゃない、
あそういうこと、
倍率低いと思われてるからさ。倍率が低いと思われてるから。あと一般でさ、的にやっぱ江口さんとか出る番組のメールって読まれづらいじゃん、うん、
まあだってライバル、
ね、倍率も多いし、
倍率すごいもんね。
でも逆に言ったらどんなメールでも読まれるけどね、
まあ
ね、逆に言ったらね、
そうなのかな、うん、
こちとらそうはいかないからね。
だそれも読んでないんだもんね、結局。
それも読まなかった。
悪いね。
だって誰やってか分かんないメールが来てんだから。
あ、そうかそうか。
シークレットゲストでしたからね。まあ今日はゲスト来てますけれども、ね、まあ、告知してました通り、はい、ラジオディレクター、プロデューサー、ね、まあその辺もちょっと明らかにしていきましょうか。矢島さんがねいらっしゃってまして、
はい、
まあ僕らが最近よく話に出てました、
はい、
よしきのラジオのね、
はい、
フブラジのスタッフさんということで、うん、でね、もうボスでしょ、フブラジのボスですよね、
もう
大元ですよね、
作った人、
作った人ですもんね、で数々の、ラジオ番組を作られた方ということですし、
なんかすごいね、有名というか、
そうですよ、だからもう今日お呼びしたのは、まあ、単純、
うん、
小高木優太がバチハマったっていう話掘り下げて、
ちょっとね俺も自分でいつも言ってたからちょっとうさんくさい感じだったから、
だって矢島さん自身がさどっかで発信することはなかなかないわけじゃないですか、
そうですね、
だって矢島さんラジオやってないですもんね、一人でラジオとかやってないわけだから、うん、矢島さんがねラジオで発信する場所ってのはなかったわけですよ、
うん、
そうですね、それが今日初めて真実も聞けるし、まあできればあと未来の話もしたいっちゃしたいよね、
未来
今後小高木優太がどうなっていくかってのをさ、
はい、俺入江レオナもね2人で、
入江レオナは正直さ、
うん、
別に矢島さんも俺のことはな初めて仕事したの結構前だしもう知ってるから、
そっか、
もうある程度関係性はあるからさ、うん、いいんだけど、小高木さんに関してはもう最近出会ったわけじゃん、
そうだね、
だまださ未来がどうかなる可能性もあるわけよ、
あるのかな。
あるかもしんないじゃん、
う
ん、
そうね。ちょっとその
辺やっぱ小田垣雄太の未来っつうのはさ、だってもうさ、うん、
はい、
開幕やったらなんか変わるかもって思ったけど何も変わらなかったじゃん。
なかった、ね、
人生において。開幕始めてから終わった番組のが多いわけじゃん、小田垣さんに関して言えばね。終わったレギュラーのが多いわけじゃん。
たまたまね、
たまたまね。これたまたま、
たまたま時期の問題、
時期の問題、クールの問題だけど。だからこそちょっと今日は未来の話。
確かにそうですね。
あと普通に質問もしたいよね。
いや本当に知らないんですよ、ね、
だってもちろん考えてきたでしょ質問とかは。
ええ、あ、まあ、でも聞きたいこととか話したいことはいろいろ
あるでしょ。そりゃそうだよね。それがパーソナリティだっつうもんじゃん。
そうですよ。
でどうします今日。いつもほらゲスト来たらさ、小田垣さん回すって話になって回せないじゃん、まあ、回せない。どうします今日は。どうします、一応やる最初。
いや回してもらう。おレオナ君に失礼だよ。
それ俺が他人じゃないと
失礼だよ。
俺がレオナ君だとしたら成立しない会話じゃない。
試すみたいな感じ。
俺という人間が
もう一人。でも頑張る、頑張りはする、
うんうん、もうなん。じゃあ回すのは
レオナ君
に頼むの。
頼む。これはもう公式に。本当に恥ずかしいけど、
はい、
頼みます。
力不足ゆえってことですよね、
はい、
単純にね、
はい、
2年やっても
2年やっても
このスキルは身につけませんでしたと、は
い、ラジオも舐めてるし、
はい、舐めてるし、
はい、
情報漏洩もするし、
するし、
腹式呼吸はできてないし、
質問もそんなに考えてきてないし。
全然嫌いかも。こいつとラジオやんの俺。
やめてよ。
まあでも楽しく、
はい、
今日楽しくをテーマに。
そうですね、ちょっといつも緊張して。
そうですよ、今日も緊張しないでほしい、
はい、
おじさんの緊張とか見てられませんから。のんびりリラックス、はい、楽しくいきましょう。では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして、小田垣雄太です。
入江レオナです。そしてゲストの
矢島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。なんで、
すいません、はい、
え、なんなの。なんなの。
いやいや違うんですよ、もうやっぱり
裏しかないなと思ってたよ。
裏、いやいやいや裏なんか1個もないですよ。
俺じゃなくてもいいじゃん。
いや違うんですよ、もう分かったんですよ僕ら、うん、なんか別に知名なる声優呼んだところで、
はいはい、
そいつらは一瞬来てすぐ去っていくんですよ。
まあまあまあまあ、まあ、
マジで今までもそうだったんですよ。
ゲストあと誰が来た。
江口拓也、
あすごい、
西山幸太郎、鈴木優斗
かな、
あ鉄平か、上西鉄平とか、
はいはいはいはい、
徐々に下がっていってんな、なんか
そんな、なんかいろんなとこに失礼
だな。右肩下がりでも結局ね、はいはい、みんなのファンが一瞬聞きに来て、うん、一瞬でまた去ってくるんですよ。
あそれ、まあ、わかんないですけどね、
そういうもんだ
よ
ね。
残ってる方もいる、
そんなの、そんなね、
うん、
その耳の声でのリスナーがいくら増えてもしょうがないですよ結局は。
はいはい、
我々としてはやっぱりちゃんとラジオ楽しんでくれるね。何ですか、
この番組マジで面白いよ。
ちょっと待って、
本当に
それちょっと、
いや本当に本当にお
かしい、おかしい、
俺は関係ないけど。いや、まあ、ちょっとごめんね、喋っちゃうけど、あの西山くんに、
はいはいはい、
あのまあ小田木さん、あの、
はい、
ゲスト来た時、
はい、
友達に、
はいはい、
よかったですみたいな話を西山くんに言ったら、まあありがとうございますって西山に言われて。
西山さんは
気づきました
かと。所有物だと
思って。やっぱり。で、ぜひこの回を聞いてくださいって言って、回線ば、
納豆爆弾
の、あの、小田木さん、金がないっていう、
はいはいはい。
あの、ユニフォームを買わされたみたいな話を、これが神回だからって言われて、
あ、そこなんだ。
そうそう、それ聞いて、はい、めちゃめちゃ面白いだと。
嬉しいですね。
あとレオナ君の回しは多分声優で一番だね。
あれそれはでも本当に
本当に
あの50とか過ぎた人たちのあの、うん、なんて立場ゆえの強さみたいには勝てないんですよ。
あまあまあそれはね。
あの人たちのあまりにも作品力があったりとか、はい、立場ゆえのねこっちがこのへりくだらないといけない空間はあるじゃないですか。あれ以外なら僕一番だと思う。
まあ本当にそうじゃないかなって思うぐらい。
いやでもそれはめちゃめちゃ嬉しいんですけど。
いや本当にそうなんだけど、でも僕それで、
はい、
まあこの何回か聞いてるのよ、
はいはい
は
い、
毎回。
マジですか。え嬉しい。
いやめちゃめちゃ面白いんだけど、ちょっと一個だけあって、
なんですか、
ちょっとパワーバランスがやっぱちょっと悪すぎじゃないかなって気づき始めて。
そ
う、まあ、初からそうなんだろうけど、
そうなんです。いや年々減ってきてる、小田垣さんのパワーが年々なんかわかんない。最初は押し合いへし合いでやってたんです
よ。はいはいはい、
そうそう
それが1年経ち2年経ったところで、
あ ちょっとパワハラじゃないけど、いや、あの聞こえが悪くなっちゃうから。
だからでも俺本当にあのラジオ中に小田垣さんを殺せたらそれで俺は OK なの。最初に小田垣さんを言葉で殺したら俺はこの番組終わろうと思ってるんですよ。
もう死んで死んで。
まだ殺した、殺したら終わりだから。
まだ生きてるんですよ。
副上司がね夢みたいなもんで、マイク前で俺は小田垣さんに死んでほしいから。
私もまあマイク前で死にたいとは思ってるけど、
ぶち殺してやろうって気持ちで僕もやっぱ話してはいるんでね。
本気でね毎回。
いや面白いですよこの番組本当に。
本当ですか。
本当に嬉しい。だから
それで本当に江口くんのを聞きに来て、はいはい、もちろん江口くんもきっと面白くやってくれたんだと思うんですけど、はいはいはい、去っちゃうのがちょっと悲しいですよね。
本当に
そんなわけないと思うんだけど。
そんなに
だから一応僕らも意識して、はいはい、ゲスト来た次の回になるべく、はいはい、あの性の話をするにはして
るんです
よ。細かめの網をね、そうそうそう、細かめの網で
勘違いされても困るんで、
なるべく細かめの網で取ろうとしてるんですけど、なんかね結構残んないんです。
おかしいですよね。
だから矢島さんはだからやっぱり、はい、僕らからすると、はい、ちゃんと面白い番組作ろうとしてる人だと僕は思ってるんですよ。
ありがたい。
そのいろんなやっぱディレクタープロデューサーがいるじゃないですか、はいはいはい、でもやっぱり面白いもの作ろうとしてる人って、はい、今この業界あのざっくり 3% だって言われてるんですよ。
そんな人がいないの。
3%
どこ調べんの。
100番組あったら3番組は面白いけど、まあまあまあ、残り97番組は声優の持ってる数字と、はい、あとそのお客さんがこれやれば喜ぶっていうね、もうここ10年20年のテンプレートで出来上がっちゃったものしかないんですよ。
ほとんどのディレクターはとは言いませんけど、はい、大体まあ、喋ってればいいと。
そうなん
です よ。もう喋ってれば70点80点が取れる。でそれでお客さんもっていう言い方はあれですけど、
う
ん、あの好きな声優さんが喋ってる、
そう
ありがとう喋ってくれてみたいな
こ
と。
みたいなもんすよね。
どんなこと言わないけど、
パンダいやパンダいやみたいなね。
今いいバランス
パンダにね、パンダに疲労枠組みは求めない。
いやいや、まあ、確かにね。
ヘラヘラ寝っ転がって、ちょっと可愛い顔見せてくれりゃ、まあ、それでいい
っちゃいいのかもしれないけど、はい、まあ、僕個人的にはちょっとしゃべな何でもいいからしゃべってください、うんうん、とは言わないよねみたいなことですよ ね、
そう、矢島さんはそういう思想が僕あると思うから、うんうんうん、矢島さんのことを好きで今日もしここの番組に聞いてくれてる人は、はい、残ってくれるんじゃないかと思ってるんですよ。
あ、もうそれは 残った方がいい。
残ってほしいと思ってる。 それは、はい、やっぱりだからそういった意味では僕らとしては、はい、今日結構力入れてしっかり面白い回にしないと、やっぱ矢島さん目当てに来た人をね、
そうですよ、
僕目当て
に残したいんです
よ。矢島さん目当てに来ると思うんです
よ。ありがとうございますですけど、
だって矢島さんとか小田垣さんよりフォロワー数多いですからね。
いや、それ言ったら別に僕のフォロワーさんではないですから、ある意味男性声優さんとなんかいろいろ絡むことによって増えてったという。
今何番組やってるんですか、矢島さん。
今ですか、
はい、全部で
男性声優、
まあ、男性も、まあ、全部、あの、ね、声優だけじゃなくてもいいんですけど、全部で
12、3だ。
それは
ないよな。
いや多いんですか。
それは僕的には今少ないんじゃないですかね、ちょっとね。
結構それはあれですか、絞ってるんですか、やる番組の数っていうのは。そのクオリティ落としたくないっていう意味でも。
あ、一時期そういう時期もありましたよ。そうですね、うん、
矢島さんって役職的にはプロデューサーなんですか。
普通はディレクターなんで、はいはいはい、文化放送さんとか、はいはいはい、まあ、他の放送局さんとかから、はいはい、ディレクションお願いしますってお願いされることが多いんですけど、はいはいはい、その CBC さんでやってるフブラジとかは、はいはい、まあ、基本ちょっと自分から立ち上げてお声掛けして、で、枠をお借りしてるわけじゃないんですけど、まあ、一緒にやりましょうということでやってるので、る、まあ、若干プロデューサーに近い位置で、まあ、あるみたいな。
じゃあ一番強いですよね、その技術を持った人間が統率すら始めたっていう。
いや
ことですよね。徐々に力込めてね。
いやいや、
力詰めてね。だってもう言ってしまえば、はい、もうラジオって今地上波だけじゃなくて、はいはい、そのネット、この番組もネットラジオですし、いろんなところで番組ができてるじゃないですか、はい、そういう方が僕としてはね、正直なんかいろんな人が聞く機会があっていいなって思うんですけど、はいはいはい、ちょっとそういうね、メールなんかも届いてるので、それなんかも紹介したいんですけど、は
い、
ちょっとじゃあメール探すのをちょっと小田垣さんちょっと繋いどいてもらって、
はい、
だから
、いや小田垣さん、まあ、小田垣さんというか、小田垣くんでいいですか。
あ、小田垣くん、もちろん、なんだっていいです
か。なんかみんなが小田垣さんって言うから、小田垣さんって呼ばなきゃいけないから、よく持って小田垣さんって言ってるけど、うん、でも、よしきの一個上って言ったら、うん、まあ、それはもう、白井くんだし、小田垣くん。
あ、そうですよ。全然そんなの、僕なんて。
で、小田垣くんの、はい、飲み会、この前、
あった。ああ、ま
ず、はい、
飲み会があったんです
。ありましたね。
そうなんですよ、呼んでいただいてね。
いや、あの時は本当、何にも活躍してなかったのは、本当に、
やっぱ、それ、ガチなんですか。
いや、ガチで。
はい。その実際矢島さんの目から見て もう
これだから、振りはしたんだけど、そんなに、まあ、
振りはした、
なんか何回か言ってたのが、 飲み会だな、いやー久々に飲み会だなって多分10回ぐらい言ってて、
うわーなんか
これぞ飲み会に来ましたみたいなことを言ってるんですけど、
あとでじゃあその小田垣さんの、ね、まあ、飲み会ってものもね一つ聞いていきたいんですけど、はい、やっぱまず矢島さんってのが、ね、何者かってのをやっぱり表していきたいんで、はいはい、まあ、矢島さんさっきもお話したようにラジオディレクター、まあ、プロデューサーやられてる、はい、ということなんですけど、はい、もともとは何の仕事でこの業界ってもともとラジオディレクターなんですか。
もともとはラジオ制作会社に、
はい、
何の制作会社、
ラジオの制作会社に
スタートがラジオ、
はい、
いて
僕ラジオとか全く興味なくて、
へえ、
なんなら今も別に興味ないんですけど、へえ、そういう感じで、でもなんかその専門学校でラジオの授業があって、
はいはいはい、その専門っていうのはその映像とかそういう
音響系の専門学校で、
へ
え、でその音響系の専門学校でミキサーさんっていうかエンジニアさんみたいなことをやる学校だったんですけど、はいはいはい、でそこの中の授業でラジオの授業があって、
はいはいはいはい、
で音響のやつって、まあ、はい、やってる方はすごいと思うんですけど、はい、本当に超重箱の罪をつつくじゃないですけど、はいはいはい、細かい仕事だったんですよ、
職人気質なことですよね。
すごい仕事なんですけど、で僕は、ね、ここのつまみをちょっといじるって変化が全く分かんなくて、はいはい、
なるほど、
これはちょっと辛いの、この仕事は。
オーディオマニアとかの人のね、あの音色とかってのはちょっともうフェチみたいなもんですもんね。
まあまあ、そういう職人さんなんで、分かる人に分かるし、うん、出来上がった作品はいいものだと思うんですけど、
芸術みたいなもん
です
もんね。
そう、分かんないですけどね、うんうん、って思ってラジオの授業があった時にラジオってなんてざっくりしてるんだと思って、はいはい
は
い、
なるほど、確かに、
どちらかというと、まあ、こっちの方が面白いかなと思って、まあ、そういう制作会社に入って何年かいて、はい、今フリーになってっていう感じで。
いくつくらいの時にフリーになったんですか。
28。
早くないですか。
早いですよね。
今おいくつでしたっけ。
今49です。
20年くらいはじゃあフリーで、
まあ、そうですね、そう
か、それすごい。
だって28でフリーってこの業界で言うと結構珍しいかもしれないですよね。
まあ、今どうなんですかね。
あ、でもラジオディレクターは確かにフリーの方が今多いんです
か
ね。
どうでしょうかね、ちょっと分かんないけど、生産会社の人もいますけど、
うん、でもそうか、まあ、ディレクターさん同士会うこともあんまないですもんね。そうですね、
横のつながり、そうですね、あんまないですね。
あ、じゃああんまり、そうか、周りがどうとかも情報としては入って、
まあ、会えば話しますけど、基本的には嫌いですよね。
同業者なんで。
同業者なんで、同じ。
まあ、ライバルですもんね。
嫌いですもんね。
小田垣さん嫌いですよ。俺は、まあ、俺は意外とね、同期と先輩は嫌いなんですけど、はい、後輩好きなんですよ。なんか、後輩に関しては、すげえ先輩にお世話になって、ムカついた人もいるし、はいはいはい、お世話になった人もいるから、うん、せめて自分の後輩は、うん、なんか、嫌な気持ちさせたくないって思うから、はい、頑張って好きになろうとするんです
けど、後輩はね、俺も好きですけど、
うんうんうん、
後輩から好かれてないだけですもんね。
後輩からも好かれてる。先輩から好かれないし先輩も嫌い嫌い。
ちょっと喋んないでおく。いつじゃあメール紹介させてくださいね。
ありがとうございます。
ちょっとラジオの話なんですけど、はい、夏木バニーさんからいただきました、は
い、ありがとうございます。
入江さん、小田垣さん、ゲストの矢島さん、こんにちは。
こんにちは。
声優ラジオのゲストでは、はい、テーマ曲の作詞作曲のミュージシャンを呼んでいるのは聞いたことありますが、ゲストに呼ばれた番組のディレクターをゲストに呼んだ番組は怪奇日食並みのレア感がありますね。矢島さんに聞いてみたいがあります、はい。矢島さんが担当されている地上波の番組をよく聞いていますが、はい、ネットラジオに対してどう感じてますか。男性声優のラジオ番組を複数ご担当されている矢島さん、はい、各声優さんの個性を生かした番組を制作されるにあたり、はい、もしもネットラジオだったらこんなことできるのにと思ったことや、はい、地上波ならではの強みを感じている手などお聞かせいただけると幸いです。
あー、
すごいちゃんとした
すごいいいメール、
まあ、なるほどね。ネットラジオとまあ違いっていうと、はいはいはい、地上波の方は、はい、あの全くそれに関心がない人も聞く可能性があるっていう、あ、まあ、
ね、
ことだけじゃないですかね。ファンの方は地上波であろうが、うん、ネットラジオであろうが、
そうですね、
同じく聞いてくれるんで、はい、まあ、間口がもうちょっと広がってるのが地上波っていうことだとは思います、
うんうん、はい、確かに、
まあ、あとは狭く、あの地上波だとなんかそのアーカイブがなかったりとか、
あ、そうですね、
ネットワークがいろいろあったりしますけど、うん、っていうことが違いなのかなと思いますね。
まあ、確かに、まあ、だってさ、地上波番組もラジコだったら課金すればどこでも聞けるわけじゃないですか、
は
い、
まあまあまあ、そうですね。
でネットラジオも全国どこでも聞けるし、はい、まあ、どことなく地上波とネットのなんか垣根というか境目みたいなもん、はいはい、だって両方で配信してる番組あるじゃないですか、
うん、まあまあ、そうですね、
地上波もネットもみたいな、ね、
ただまあまあ、まあ、間口が広いっていう意味では、そういう人たち、例えば僕今梅原くんの番組なんですけど、はいはいはい、あの本当にチンコの話しかしない時期があって、最近もそうなんですけど、うんうん、そうすると男の おじさんとかがいっぱい送ってくるみたいな現象になって、なそれを多分、まあ、ピンポイントでやっちゃってるとなかなかそこにおじさんがたどり着くことはないんで、はい、まあ、ちょっとそういう面白みは地上波もあるのかなっていう。
や
はりネットだと、まあ、でも気をつけなきゃいけないこともいっぱいあるっていうか、地上波だと、まあ、これ言ったら傷ついちゃう、もっと、
まあ、そうですね、
勘違いされちゃうみたいなこともあるけど、まあ、クローズドだから分かってくれる人が多い中で、だからあえて言っても大丈夫みたいな空気感もあったりするとは思うんで、どっちがいいとか悪いとかっていうことではないと思います、
ね、変わるって感じ
ですかね。トラックドライバーさんがね、わざわざネットラジオで声優の番組は聞かないけど、うん、地上波でやってたらね、夜中やってる番組をたまたま聞いて、あ、なんか面白いなみたいな聞いてね、そのまま合わせてくれたりもしますけどね。
そうですね、そういうこともあるのかなって思います。
確かに確かに、なんかすげえ、ラジオ好きな人にね、やっぱね、ラジオディレクターさんが来る番組って僕聞いてほしいなって思ってるんですよ。
確かに、
やっぱこの番組のリスナーって、はい、いろんなラジオ聞いてる人が多いんですよ。なんか
他 の、 あの芸人さんだったり、
うん、そうなんです、芸人さんのラジオのリスナーさんとか結構多かったりして、だから小田垣さんなんかが ね、
でもそれ分かりますね、
全然聞いてないのに中途半端に芸人さんのラジオ聞いてるみたいな話すると、うん、たまにめっちゃ怒ってるしんですよそんな知識で霜降りのオールナイトの話するなみたいなこと
を言ってないけどね、その聞いてます、面白いです、いやいや
そんな小田垣さんとかね、まあ、僕らフブラジ行ったじゃないですか、はいはいはい、その僕がまあフブラジ先行かせてもらって、はいはい、その次の回で小田垣さんが行って、はい、そうです、その小田垣さんがやっぱ矢島さん面白かったっていうふうに、はいはいはい、評価してもらったって話を、
坂本さんも言ってましたよ、
あ、その作家の坂本さんも、それはどこが良かったんですか小田垣さんってのは、
これは聞きたいんですよね、
なんだろうな、いや、まあ、基本はトークが面白かったです、
初めて聞きましたよ、はい、小田垣さん
やっぱ鉄板なのか知らないですけど、門番の話聞きました
門番、
あ、リエさんはそのフブラジ聞いて、
もう聞いてないです小田垣さんのゲストとか聞いてないです、
門番の話がもうこれは勝てないなって坂本さんと言ってたんですよ、
あれはでも、まあ、ヨシキのね、もちろん回しというか MC 力によってって感じです、いや、そこ
はあるかな、関係あるのかな、まあ、関係あるかもしれないですけど、
ここでもしたことある話なんですか、もう初めてそこで下ろしたんですか、
そこ下ろしたっていうか そこまで考えてなかったというか、出ちゃったみたいな
ところ、おいおいおいおい
あるんですけど、
一応この番組、まあ、聞いていただいてるんでご存知だと思うんですけど、はい、あの毎回2本撮りで1本目が小田垣さんのフリートーク、はいはい、2本目が僕のフリートークで一応やってるんですけど、はい、だから今日108回なんで、はいはい、でまあ、54回はフリートークやってるんですよ、高橋さん。やっぱりそこでトーク力っていうのが上がったってことですかね。
だから、なんかレオナ君にずっと鍛えられて、そのここでその力を出さずに、
なるほど、
別のとこで、まあ、出したっていうことなのかなと思いますけど、
そうですね、レオナ君じゃないと、ヨシキとか、まあ、他の方のとこ行った時とかもやっぱり優しいんで、みんな。まあまあまあまあ、話聞いてくれる
いや俺だって聞いてるんですけどね
めちゃくちゃ
でも今までこの番組もう2年ぐらいやってるんですけど、はい、2年やって小田垣さん、それこそ、伊藤健との番組とか、はいはい、それ白井くんの番組とか、はいはい、あとマリンさんがやってるサッカー声優の番組とか言ってるんですけど、はいはいはい、全部振るわなかったんですよ、今までゼロ振るいだったんです、本当に一回も跳ねずに滑り続ける、まあ、滑るというかはい、はい、何も残せずに今まで来たんですよ、はいはいはいはい、なんなら僕その後に他のその応援してた山屋とかから、はいはいはい、わざわざ連絡来て、はい、山屋くん小田垣さん今日何にも残せなかったよみたいな話をね聞くことが多かったんですよ、はいはいはい、だから僕もすごいショックで、なんかせっかく一緒にやってるのに、はいはい、僕は本当小田垣さんのことを面白いと思ってるから、うん、この番組始まるときに僕やりましょうってなって、はいはいはい、じゃあ相方小田垣さんがいいですって、はいはい、始まってるんですよ、僕のね選んだ小田垣さんが、うん、つまらないって思われてるっていうのがすごく嫌だったんですよ、それこそ伊藤健の番組行っても別に本当に何の社会的影響も残さずね
社会的影響、
作家さんが喋ってても同じだったんじゃないかみたいな、で終わってた小田垣さんがね、今回すごいディレクター、作家、視聴者の方みんなからすごくいい評価を受けて、
いや面白かったですよ、いや本当です
よ、帰ってきたんで、だからそれがなんで今回そんなに良かったのかっていうのをねちょっと明らかにしとけば、
なるほど、
今後この業界でバラエティ仕事活躍できるわけじゃないですか、
なるほど、
いいんですよ、その僕の、
いやそりゃそうですよ、だってぜひね矢島さんに小田垣さんのいいところを具体的に言ってもらえれば、
はい、なるほど、
あ、そうですね、
それを、ただその門番の話、はいはいはい、とっても、まあ、知らないと思うんですけど、はいはい、門番の話っていうのがあって、はい、まあ、僕の話でもあれですけど、
はいはいはい、
まあ、ざっくり言うと、はい、子供の頃に、はい、その学芸会みたいなのがあって、何のそういう お芝居に興味なかったと、
はいはいはい、
ただ唯一やったことがあるの門番の役だと、
は
あ
は
あ
は
あ、みたいな話があって、まあ、そこから、まあ、ちょっと生い立ち的ななんで声優を目指すかみたいな話があって、で、まあ、後に言うと FF でしたっけ、
はいはいはい、
関連の ねちょっと
でもででが FF がきっかけで声優になりたかった
そうです。
でも FF に出ることがなかなか叶わずに、はいはいはい、でもこの前の FF かなんかにやっと出れました、
はい、あそうですよね。
でどんな役でしたかって、はいはい、門番ですっていう、
いいじゃんよ、
すごい、そうそう、よか
ったっていう話だったんで、よくできた話だなと思って。
確かにそうなんですよね。
でも僕はこ、まあ、ディレクターとして、はい、多分門番じゃねえなと思ったんですよ。多分門番っていうのが一番これ面白いと思って門番って でもそれは全然いい悪いことじゃないんですよ。
他にも多分 FF でももうちょっといい役やったりしてるんですけ
やったりしてるけど、
あえて一番
門番、そこでやっぱ、ね、あの最初の門番の引き出しはやっぱここでもう一回出したっていうことの、それは能力高いと思うん
で、うん、いやそうですよ、
そうか、
それはそうですよ。ここでなんかなんだろう、わかんないけど、魔法使いですって言われたところで、
はあ、よかったですね
なるだけなんで、この門番っていうワードをもう一回ここで持ってきたっていうのはとっても上手だなと。
いや要するに頭の回転の、
いやそうです、
あの瞬間もすごい
トークの構成力ってことですよね。
そうですそうです。
あとなんかよく聞いたのが、はい、そのいじられる力がすごいっていう風に作家の坂本さんがね、言ってて、小田垣さんがすごい何度も僕に言ってくるんですけど、
これはちょっと証明していただきたい。
何でしたっけ、何て言われたんでしたっけ、坂本さんに。
声優界の出川哲郎だなって
言ってましたよね。ほら言ってたんだから、
やっと証明された。
いや僕本当にね、芸人さんすごい大好きで、もともと僕は芸人になりたかったくらい大好きだったんですよ、はいはい、だからすごくその言葉がね、はい、なんか嫌で、
まあね、
まあまあまあまあ、
そんなね、そんな甘いもんじゃねえぞっていう、
分かってますよ、
本当にすごい人なんだからって思ってるんですけど、
そうよ。
だからでもそれでもね、坂本さんの目にはそう映ったってのは、
まあ、もしくは坂本さんの目から映る声優界が若干、まあ、
だからそういうことです、そういうことです、
可能性もそういうことです、泣きにしはらあるかもしれない。
さっき矢島さんが言ってくれた、はい、レオナ君が一番回しうまいってのも、この業界のレベルがあまりにもおしゃべりの面では低すぎるからそう見えるだけで、まあ、だって別に芸人さんと一緒にやったら、ね、だって僕だってそんな
立ち
位置できませんし、だ僕好きなんですよ、最近地上波に声優が出るの、はいはい、なんかすごい偉そうにガンガン回した声優が地上波行ったら
ドスベリしてる、
最高、
やめな、
最高、
やめな、
は最高、スカットジャパン、
ひどい、そんな、
だからこそまあ坂本さんの目にはそう映ったんでしょうね。
そうか、
ね、
ちょっと若干ハードルが低かったのかな。
じゃあやっぱり小田垣さんが今後声優業界でバラエティやっていくなら、トークといじられの二本
柱、まあ、そういじられは大事なんで、でもそれはいじるのが上手くないと、
そうだから、確かにね、だからその日もまあ、で出川哲郎みたいですねって、そんなことないですよってやって、うん、帰り際に一応あのトークはできないですねとは一応釘刺されました。
あ、坂本さんに、
坂本さんにね、
一人は無理って。
あ、そうそうそうそうで
ちょっと確かに八嶋さんがもし、はい、じゃあ小田垣さんが、はい、じゃあヒプノシスマイル決まりましたってなってね、
なんで笑うんですか。
いやいやいやいや、
全然あるかも
あるかも、
なってそうなった時に、はい、じゃあ小田垣さんで、はい、そのじゃあ文化放送さんから、はいはいはい、やりたいんです、矢島さん、はい、よかったら立ち上げてくれませんか、はい、って言われた時、はい、どういう番組作ります。
確かに一人で
小田垣、でも、まあ、誰か呼んだとして小田垣さんで番組作ってくださいって言われたら、
ヒプノシスマイク出てますよ。でも
ヒプロシスマイクを背負うの背負うの
ある程度なんか知名度がありますよ、
ちゃんと知られてるとして、
だって今の状態で文化放送から声かかることは絶対ないから、
もうだとすると絶対違いますけど、分かんない、ね、じゃあもうゲストですって、ずっとゲスト小田垣さんで、
なるほどなるほど、
毎週いるんですよゲストが、
はいはいはい、
で、
は
あ
は
あ、メインパーソナリティが毎週変わるみたいな、
おなるほど、月替わりで番組変わっていくみたいな、
だからだからスバルくんがいて、スバルくんはゲスト、はいはい、2週に、まあ、2週撮り大体するんで、はい、メインパーソナリティスバルくんなんですけど、はい、ゲストの小田垣さんですって、ずっと小田垣さんの方がやっぱいじられなんで、
なるほどなるほど、
ゲストだけずっと一緒 の、ま、1年間一緒みたいな、
なるほどなるほど、
だからゲスト小田垣みたいな、
そうゲスト小田垣、ゲスト小田垣の番組で、
おお、
なんかでも小田垣さんって、はい、スバルさんの視界に映ることできなそうですよね、
はい、いやいやいやいや、
一緒にいても、その同じこうなんていうんですかね、世界線にいないというか、そのなんか
映るスバルさんが悪い人とか、
じゃなくて、隣同士並んで写真撮っても、なんか映らそうですよね、小田垣さんでね、スバルさん
違う次元にいるから、失礼すぎる。
こんな別にスバルさん悪くないですよ、しょうがない、映んないからね、しょうがないんですけどね、 まあでもじゃあ、ね、まあだからそういった、まあ、まあ、まあ、確かに、ね、でも確かにそれは僕も聞いてみたいなと思いますね。
毎回ゲストは小田垣さんですって
。確かに。
あ、面白い。なるほど、それもいじりの一個というか。
そういうこと、それがコンセプトみたいな。
え、じゃあちょっと そんな小田垣さんが、はい、まあ、僕と一緒に解散トーバックやってて、はい、オープニングでもお話ししてくれましたけど、はい、聞いててくれてるわけじゃないですか、はい、そのこの番組の面白さっていうのはどこなのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って。
この番組の面白さ、
やっぱなんか、まあ、でも分かんない、僕らも嬉しいんですけど、はい、あの一般視聴者、はいはい、すげえ少ないのに、はいはい、業界視聴者、はい、なんかめっちゃ多いんですよ。なんか
結構聞いてくれてるっていうのは、
役者とかスタッフさんが聞いてくれてるんですよ、
は
い、
基本的には気持ちがいいラジオじゃないですかね、この番組は。
気持ちがいい、
とっても、ね、
というのは
ミセスグリーンアップルに対しても何の躊躇もせず
大好きだから
大好きだから大好きだからっていう免罪符のもとに、あの基本的にはいじり倒すっていうのはやっぱね気持ちがいい。でも僕は分かんないですけど、でもちょっとそれって僕はちょっとミセスグリーンアップルさん分かんないですけど、ある人にとっては多分すごい気持ちいいんですよ。好きだからけど いじっちゃうみたいなのってあるじゃないですか。別にアンチでいじるわけじゃなくて、
そうなんですよ、
好きだけどいじるみたいなのって好きな人って好きしか言わないから面白くないじゃないですか。
そうなんすよ。
に対してそのいじりが入ることでみんなププって笑えるみたいな。あ、
ププって確かにちょっと、
でもそこのでも気持ちなんか、あ、確かにってみんな思うみたいな。
僕すごい悪口言っちゃうんですけど、はい、その好きじゃないと僕悪口言えないんですよ。
なるほど、
はい、だから今まで悪口言ったも全部もう 愛がないと、はい、
先輩も
先輩たちも本当先輩たちも本当に愛がないと僕悪口言えなくて、だから声業界って今のところスキャンダル起きたこと一回もないじゃないですか、はい、だから僕はねそんなすごい好きだからこそ、これも言える、好きだからあんなにね貧困法制な先輩方とかも好きだから言えるし、俺はあの別に金ない二十歳の頃から女遊びしたけど、俺の同い年くらいのやつは売れて金持ってから女遊びするから失敗するんだぞとかも好きじゃなかったら言え
ない、ね、そう言えないよね。
愛があるから、愛があるから成り立つの。
でそれもある一定の人に対してはめちゃめちゃ面白いと。
なるほどね。
愛があるから言えるんですよ。
なるほど。
これもね全部愛がある、はい、愛があるからこのバズ番組はやっぱ面白いっていう。
愛
ってい
う
部分なんですかね。
時間外部
で
全然大丈夫ですか。
あのゲスト会は僕ら、はい、あの1時間以内って決めてるんで。
そうなの。
全然大丈夫。毎回ゲスト会だけはあの1時間以内に終わればいいって決めてるんです
よ。この番組っていつも、はい、結構いいちゃんと30分ぐらいで終わってるんじゃないですか。
はいはいはい。
あれ編集してんの？
いやもう編集です。
あ、もったいないね。
そうなんですよ、
やっぱもうちょっと聞きたいで終わるぐらいのなんかいいよね。
だから
もうちょっと聞きたい、う
ん、だから僕がね尺見てやってるんですよ、
はいはい、
小田垣さんって、うん、なんかそのフリートークしてこれちょっと相談なんですけど、
はいはいはい、
一ラジオ出るからに相談なんですけど、あの僕やっぱ進行は僕がやんなきゃと思って、はい、尺とかも見てやってるんですよ、うん、まあ一応番組の中では僕が尺を無視して喋ってるみたいな提示してるんですけど、小田垣さんって、
はい、
その自分のフリートーク、うん、最後受け弱いと、うん、突き進むんですよ、
はいはいはい、
もう一歩先にもう一歩先にってやってくるんですけど、それ6回7回とかなら、うん、第6回第7回なら僕、はい、いいと思うんですけど、
まだまだ、
うん、100何回でその受けなかったから歩き続ける時あるんですよ地雷原なのにもう、はいはい、そこは、はい、そこはすでに地雷原なのに、はいはい、歩き続けて、はい、僕の目を見てなんか一言みたいな顔するさあレオナ君、さあレオナ君なんか一言みたいな、
ごめんなさい、
さあレオナ君一言みたいな感じで、で俺だってね、いやなんとかしたいけど、
確かに
その日初め本当に初めて聞いてるフリートークで、はいはい、なんとかしなきゃと思って絞り出した一言を、うん、二人で大げさに笑って終わるときあるんですよ。無理やり、無理やり、別に俺もそんな気の利いたこと言えないけど、なんかポロって言って、はいはい、で、スッと黙って、多分ここでジングル入ってくれてるから、みたいな黙り方するんですけど、俺、あれ許せなくて、自分の責任で僕が笑ってほしいんですよ。あれはだから僕はねどうにかしてほしいんですけど、
どうしたらいいのかこれは相談したいです。
いや、俺にかよ。
どうしたらいいんだろう。
僕はね、はい、矢島さんが小田垣さんのトーク力めっちゃ褒めてくれたのはすごい嬉しかったんですけど、はいはい、その部分が
なるほど
この番組だとなかなか出てこないんですよ。
これちょっと寺島純太くんが前にちょっと言ってたんですけど、
はい、
まあ彼、まあ、今やってないかもしれないけど彼 は,、
はいはいはい、
あの今日話そうっていうフリートークを一回話してくるって言ってました、うん、誰もいないあの 家で
あ、誰もいない家で。
でも僕も一時期決めたフリートークガールズバーで一回話して、
受けをね。
受けを
笑ってくれるから。
受けを、でも絶対フリーで入るんですよ。指名で入ると笑ってくれる。指名だと笑っちゃう。指名だとあの子たち笑っちゃうんですよ。
なるほど。
笑ってくれる。フリーだと別に俺のことなんて別に何でもないから、単純にトークの純度だけを見てくれるんですよ。他の混ぜ物なし。フリートークの面白さだけで見てくれるから、僕それで一時期中野のガールズバーでフリートーク 5,60 本かけました
すごい
文化放送番組やってるのに
ちゃんとやってん
だ、まあ、だからそういうことですよね、
まあ、かけてます、うん、西山さんにかけてますよね
西山とか、まあ、周りの、まあ、ゲームやってる時の友達とかにやると、はいはい、悪くないなっていう感じなんですよ。で
もそれって毎週、ま、にこれこの番組2週に1編
多分、ね、
収録するでしょ、はい、で2週に1回フリートークがある、
はい、
っていう感じでしょき
っと。そうですそうです。
だからそしたら2週に1回は西山と会ってないって話してないと、はい、ちょっとその練習はしてないってことですよね。
週3で基本合ってるんで。
そんな合ってるのそんな合ってるの。
でも西山さんは、はい、あの面白い人なんですけど、はい、小田垣さんに甘いじゃないですか、まあ、で、ね、小田垣さんのゲーム友達って面白い人一人もいないんですよ、はい、だから小田垣さんがフリートかけても純度が別に上がっていかないんですよ、はいはい、
そうなの。
単純に小田垣さんの魅力でみんな笑っちゃったりとか、はい
はい、なるほどなるほど、
ごまけちゃうから、その小田垣さんのね、もっと純度の高いフリートークをしてほしいなっていう欲望は、ね、
あと全員後輩です今思ったら、
喋ってない人
は喋ってないで、
まあまあまあ、
でもあのこの前のあ の,
こ の, 前 の,
あの女性 の, あの友達
あ、はいはいはい、
のレオナ君のいじりは面白かった。
喧嘩し
喧嘩し、お嬢様と喧嘩し、
はい、僕の悪口を言い続ける、
悪口は言ってないんだけどね、
なんかね、でも一回僕だからゲスト呼びたいって言ってるんですよ、
はいはいはいはい、
喧嘩しを、
喧嘩し、
ほんとブレイキングダウンみたいにしてやろうかなその女呼んで俺
その女とか言うな令和
え、それ名前言っちゃいけないの。
いや、まあなんとなくもうみんな分かってる感じではありますけど、
僕
あ
の前言った人ですよね、
あ
の、
あそうですそうです
そうです、名前なんか出してるんですよちょこちょこ他の番組とか、
いやバレ出してないのにバレちゃうのよみんな共通の知ってる人とかが、
そうそう、
あの人ですよねってなってる、
そうそう、
一応隠してます。
だからそのね、その最初はその2人のこと、お嬢様と喧嘩したのことも一応性的な目では見ていたんですよ。
誰が、
あの小田垣さんがね、
あ、あそうなの、
そう、はい、しっかり性的な目で見てはいたんですよ
最初だけですよ。
やっぱだんだん女性たちからも男として見られてないから、うん、その小田垣さんもそういう風に見なくなっちゃう、
は
い
は
い
は
い、それだんだんだんだん自己防衛ですよね
分析しないでくれねえ、
じゃあちょっとメールをね、
あ、メールお願いします、
いくつもいただいて紹介していきましょう、ラジオネーム、ピースキーパーさんからいただきました。
入
江さん、小田垣さん、ゲストの矢島さん、こんばんは、はい、矢島さんがご担当されている番組、はい、白井雄介、寺島純太、ボーイズバー S の最新の放送回で声優業界の裏話が話題に上がったかと思います、はいはい、本番組は声優業界随一のゴシップ2とも噂される入江さんがパーソナリティにいますので、はいはい、放送ラインギリギリの声優イニシャルトークが皆さん何かありましたらぜひお聞きしたいですということでございます。
これはまた
得意なんですよね
僕本当に本当にさんの情報網というか、はい、すごいもんな。
で僕言ってるんですよ、一応あの僕に言ったら言うよって言ってるんですよみんなに、うん、俺にそのゴシップ言ったら言うから言わないでねって、はいはいはい、それは言ってるんですよ、
はいはいはい、
ただみんな言ってくるんですよ、
はいはいはい、
だからみんな多分ゴシップ流してほしいんですよどっか
で。うわーそうか、
人間だな、足の引っ張り合いをしたい部分が、
は
い
は
い
は
い、
ちょっと教えてよ、
いいですか、
はい、
いやあんのちょっと待って、あん
の、いやこっから、このトーク終わるまで児玉さん一瞬切ってね
あのね、一個も言えないやつね、
一文字目からもう言えない
はい、はい、
最初から、
はい、でもそういう時代来たかと思って、なんか昔はね、はい、そのテレビのタレントさんとかの話だと思ったら、
はいはいはいはい、
我々の業界もそんなのがあるんだっていう ね、ショックが、
まあ、悪いことかどうかっていうのはまた何とも、ね、
いや、だから僕はね、その子のことをね、はい、すごく評価してるはいはい、はい、だって偉いじゃん。
いやそうよ、ね、
まあ捉え方によって
はめっちゃ偉いというかね、はいはい、
頑張ってんだもん。
そうよ、だってこの先々まで見据えて、うん、ちゃんと、うん、そのお金なる仕事をしていこうっていうね、
はいはいはい、
証拠のたくましさというか ね、うん、そういうところはすごくいいなと。
いやいや、そう、まあ、そう一概になんか言えないよねそれに対して、ね、
そうです、だって、まあね、だって生きてかなきゃいけないわけですよね、はい、我々はこの業界で、うん、だっ って俺だって似たようなこと何回もしてますよ。
何の話か分かっちゃうよ。
なんでだよおい。
まだわ、
だ
早いよ。
ああもう遊べって
また
もうまた
いやこんなのさマジで
そうよ
変な話、まあ誰かはねそれよくない誰かって話はしてないですけど今概念の話をしてたんですけど概念分かっちゃってもこれも多分大丈夫ですよ。大丈夫、早いです、早いです、
ププってしてくれるか、う
ん、
は
い、なんか今日俺の代わりにちゃんと言ってくれる人がいてダメ出ししてくれる人がね、
公開ダメ出しされた。
え、小田垣さんなんかありますか、
ゴシップ。
矢島さんからでもなんかゴシップ、最近なんか
ゴシップあります。ゴシップって言えない。
嘘か本当でも、あの嘘か本当か分かんなくてもいいんですよ、このゴシップ。
何があるかな、
都市伝説みたいなもん。あ、じゃあちょっと、
いや言えないもん。
じゃあ、
いや最近のはないです。最近
消すんで、消すんで、
最近のはないよ。
え、ちょっと前のと、
いや全然ダメな話しかないよ。
いやいや、もう全然
それダメで、し
ない。いやいやいや、わかんないじゃないですか、うん、
一応
じゃあ見出しだけですか。
見出しだよ。
気になりすぎ。いやいや聞きたいよ。
いやダメ。
え、誰のだろう。
どれだろう。
もう一つくらい行きましょうか、は
い、お願いします。
じゃあラジオネームうさこさんからいただきました、はい、入江さん、小田垣さん、ゲストの矢島 D さん、こんにちは、はい、
こんにちは。
開幕を聞き始めてから初めてメールします。矢島 D さんのことはひょろっと男子で知りました、はい、西山さんと梅原さんの YouTube の企画でよく顔出ししていましたが、うん、顔出しに抵抗はなかったのでしょうか。あまりディレクターが顔出すのは聞いたことがないので、 YouTube の企画では西山さんと梅原さんの掛け合いは面白かったです、はいはい、もうこのディレクターが顔出すの聞いたことないっていうのがもうあんまりバラエティ見てないなってのが丸分かりですよね。もっといろんなバラエティ見てほしい。もっといろんなバラエティを見てほしい。もっといろんな世界にはいろんなものがあるから、ね、そう、声優業界のものだけじゃなくてね、はいはい、いろんな世界のバラエティ見た方がいい。君はいろんなものを見た方がいい。まずね、まずいろんなものを見てからこの番組に戻ってきてほしいね。一周してほしいですね、
まあ、
海を。
まあまあまあ、
まあ、一周してからね来てほしいですけどね。
後悔してから来てほしい。
まあ出ない人もねいっぱいいますから、もちろん。
まあでもやっぱり基本的には出ないってイメージも僕もあります。
はいはい、まあまあそうですね。
まあでも今ね、うん、そのテレビの業界ですけど、佐久間さんがほらあんだけやってるから、もうちょっと裏方が顔出さないみたいな、はいはい、梶
さんとかも、
ね、梶さんもそうですね。
そうですよね。
ちなみに僕は反対派です、結構。
あれ？
出るのがね。
出るのというか、はい、そのこういう風に矢島さんが例えば話してくれたり、はいはい、昔それこそ僕ラジオすごい好きなんで、はいはい、アルコ&ピースのオールナイトかなに、はいはいはい、確かあの時オールナイトだったんだけど、はい、に佐久間さんがまだテレ東時代にゲストで来たんですよ、
はいはいはい、
俺そういうのはめっちゃレア感あって好きなんですよ、
はいはいはい、
普段話聞けない人の話が聞ける
って、はいはい、ゲストとして来てもらって、
ね、でも裏方の人が仕切りで番組やるとするじゃないですか、
仕切りか。
そうすると演者バカ気使うじゃないですか。
まあそれはそうですよね。
だって矢島さんがね、うん、番組やるってなって、はい、ゲスト行ったら、はい、矢島さんにやっぱ気に入られたいじゃないですか、絶対。だって、まあ、呼んでもらえるし、
やめたわけじゃないんだもんね、ディレクター。
そうですね、やってて、かしかもその自分で自分の番組プロデュースして、はい、で自分で喋ってやってると、やっぱりね忖度は生まれると思うんですよ、
それは。絶対に一ミリも面白くないね。
そうなんですよ。だから僕佐久間さんの番組すごい好きだったけど、はい、やっぱラジオとか佐久間さん YouTube とかは楽しめてないんですよ、
はいはい、
あんま本人出てくるから。
そうか。
だからこの業界も面白い人いっぱい、まあ、あんまいないけどいるかなと思って、あんまいないけど、できればね僕はそんなに出してほしくないなっていう思う派なんですけど、
出方というか。じゃあそうなのかな、
うん、どうですかね。だから声優がめっちゃ顔出すのも、まあ、さっき言ったみたいに普段偉そうな人がケチョンケチョンされてるのは、ね、面白いですけど、うん、僕そっちもあんまりね、うん、すごいいいことだなとは思わないタイプではあるんですよね。
その番組ではどういうその経緯というかで出てくださいって言って出たんですか、そのひょろっと男子。
あ、それはなんか YouTube の、まあディレクターもいろんなタイプです。僕ラジオのディレクターの中では基本結構トークバックを入れるタイプなんで。あ、
そうですよね。
そうですよね。
吉木のやつもそうです
ね。そうですね。まあそうね、で入れない番組ももちろんあるんですけど、まあ基本的になんで入れるかって言っちゃうと足りないとこが多かったりするから、それってどういうことなのとかディテールの説明とかがなかったり、まあそういうとこから入ってもするんですけど、まあそれで仲良くなったらツッコミだったり、まあボケたりはもしないですけど。
この番組なんて、はい、一応小玉さんっていうのがね、
はい、いますよ。
一応矢島さん的な立場なんですけど、はいはい、編集もしててプロデューサーなんですけど、はいはいはい、あの人この見てください、ペライチのね、はい、何の情報も入ってないんですよこんなの。毎回日付だけ変え えて印刷して置くことであの人仕事終わりだと思ってあそこでおにぎりとか食ってるマジで。
いやいやこの番組だっていらないでしょ。
いやいやいらないですよ、いらないですよ。いらないじゃん、なんか俺ね、いらないけどなんかさ、時事の一つでもさ、
そうか、
なんかね、
キーワードみたいな、
キーワードくらいさ、 G7 がありましたねとかね、なんか書いてくれたら、読む読まないは置いといてさ、まあまあ置いといてね、一声入れるけどさ、なんかフリートークフリートーク終わりみたいなさ、
ただ数字をちゃんと変えてきてるのが逆に
だけでさ、しかも今日に関して言えば、はい、ゲストの回なのに、はい、矢島さんの名前もどこにもないしね、尺もいつもの30分尺で書いてあるだけで全然 ね、これ初回から全く同じ Q シートなんですよ。
いやいや、いや全然いいと思いますけどね。
まあまあまあ、ね、いいんですけどね、いいなんかね、だから新しい役職与えてほしいんですよ、こだまさんにも。
なんか新しい役職、
なんかだって児玉さんがしてることってなんだろうって話じゃないですか。お金出してるだけでしょ。
まあまあありがたい存在ではとてもありますよ。
僕ご一緒するの初めて。児玉さん、はいはい、あれなんかあの社長さんですよね。
そうですね、なんかなんか
ですよね、
なんか
の社長、すごい頷いてる
社長、社長だ、社長なんです、はい、なん社長の道楽って思えばいいの
かもしれない。なるほどね、
社長が道楽でやってくれてるって思う。ちょっと時間なくなっちゃうんであれ聞きたいんですよ、
はい
はい、あの矢島さんにアンケートをね、
はいはい、
お送り
した
んですよ。
いや言いましたよ、いやな
気になる、
いやな
アンケート、いやなアンケート、
そちらをねちょっとお話ししたいなって思うんですけど。
仕事をしていて声優にムカついたエピソード、
はい、ちょっとこれはね、
いやいやいや、
いや俺聞いときたいなと思って。
ムカつくことはね、まあ
ありますよね、絶対
ある感じでしたね。
だってほらイベントとかもやるじゃないですか、矢島さんって。
ムカつくことはまあ基本的には仕事なんで、はいはい、いじられることに対しても、
はいはいはい、
まあ別に仕事なんで、
はいはいはい、
仕事としていいんですけど、
はい、
ムカついたことね、
なんかほらそのイベントとかの時って声優ってそのとんでもない非常識なやつとかいたりするじゃないですか、うん、たまーに、
はいはい、だから、ね、嫌いとかじゃなくて、
はいはい、多分
なんか僕がよくムカついたというか、はい、じゃ概念でいいですか。
概念、概念です、概念です。
よく、まあ、最近ちょっと、仕事しないんであれですけど、
はい、
ちょっと、
はい、
世代が上の人たちのでよく聞いたのが、
はい、
なじみの作家さん、はい、と一緒に仕事をする場面があるらしいんですよね、その先輩、
なるほど、
まあ、40代ぐらいかな、
まあまあまあ
の人たちが、はいはい、でアホみたいなちょっと企画みたいなのをちょっとその馴染みの作家さんが書くんですよ。
ほうほうほうほうほう、
大したことない企画なんですけど、
なるほどなるほど。
で打ち合わせするじゃないですか、
はい、
いやこんなのお前だからこれやってやるんだからなみたいな、
うわ
普通じゃ断ってるぜ、みたいな。
今の言い方で誰かなんとなく
わかんねえだろ、
この この辺かなみたいな
世代が
なんとなく
自分で会社作ってる系かなみたいな。
いやそれは違うかな、
あそれ違う、
それは違う、違うと思うんですけど、みたいな、
なるほどなるほど、
前お前じゃなかったら断ってるけどな、はいはいはい、みたいな、みたいな、なんかやり取りが
自分をダウンタウンだと思ってるパターンですね。あの辺のね
あの辺のね言うとあれだけど
全能感ね、あの辺のね、
ああ
のその辺がちょっと何なんだよ、何なのって。いや面白くないならいいし、うん、やらないでもいいじゃないですか、うん、企画が対して演者さんが面白くないとか、うん、やってらんねえみたいな、うん、でこんなの今更俺はやんねえけど、はいはいはい、みたいな、でお前だからやってやるぜみたいなのが、え、どっちなの、やらねえんだって、やんなくていいじゃん。
いいっすね、いい悪口っすね、いいっすよ、
どっちの、なんやるのみたいな。
だから結局バラエティを全力でこの番組とかイベントを盛り上げたいでもなく、
はいはいはい、
自分の感性を守るでもなく、
うんうん、
中途半端に
付き合いの、
そうそうそう、
何かを誇示したい
で終わった後の打ち上げでもし滑ったら、うん、ほら俺言ったからさ
みたいな、みたいな、まあみたいなことですよ。
で跳ねたら、うん、いや俺じゃなかったら大変だったよみたい な,、ね、たいなこと言いたいのよ。
その
バカだよなあいつら、
あいつら
バカだよ、
あの
脳責任のなあいつら、本当に
番組とか、まあ、イベントを面白くするためのなんかだったらまだ分かると。
そうですね、確かに確かに確かに、うん、
じゃあお前が面白くないと思ってるんだったらやんなきゃいいじゃん。
そうそうそう、
話
最後まで自分貫き通してくれりゃいい
の、うん、そうそうそう、
でもそこまでの人気はないんですよね。
誰
かは分かんないけど、誰かは分かんない、
全員思い浮かべてるのには違う可能性はあるけどね。
確かにね、
それやっぱあるんだ。
え、逆に言うと僕でも一番こういうスタッフさんとかと話してて、はい、よく出る悪口ナンバーワンって、はい、意外と演者じゃなくて、はい、マネージャーの まあ、愚痴が
確かにちょこちょこ聞きますね。
演者を守りたすぎるマネージャーがね多くて、
そうそう、演者に聞いても結構そうだったのみたいな、
は
い
は
い
は
い、
演者も悪気はないんですよ
全然、
はいはいはい、マネージャーも悪気はないんですけど、
う
ん、なんか
まあそうでしょうね、
イベントとかで、うん、そんな大きくないキャパのところで、うん、その出口とその演者出口とお客さん出口がちょっと動線かぶっちゃってるみたいな小屋で出るときに、
はい、
マネーその演者が先出なきゃいけ飛び出して出なきゃいけないって言うから、はいはい、出るタイミングでマネージャーがパーって楽屋来て空いてるスタッフさん全員集めて、うん、すいません今からうちの何々出るんで、うん、みんなで手つないで壁パーテーション作ってくださいって言って
はいはい、はい、
人間パーテーション作らせて、はいはいはい、その裏を歩いて通させてはい、はい、あの小屋から出したみたいな話聞いて、
そんな大きくないところ
23歳くらいのま、若い 女性のねマネージャーが、若いマネージャーがもうぜ男大のおじさんたちみんな顎で使って、はいはい、あ何々帰るんで人間あのパーティーのみんな手つないで作ってくださいって言って、でそのイベント全然人埋まんなかったんです
そもそもね
キャパ100くらいで40くらいしか埋まんなかった
って、誰も来ないだろうその守んなくても
だからそういうねマネージャーも今テレビとか出るから演者が結構ちょっとこう芸能人のマネージャー気分になってる
人、力持ったみたい
に、ね、俺からすると、はい、芸能人のマネージャーこそやらないと思う、それを。
ああ確かにそうかもしれないですね、
は
い、
あ大丈夫です、ね、大丈夫ですとか、それが本当の大スターだったら、はいはいはい、もちろんそういうことは事前に確認して、うん、そういうのになるかもしれないけど、はい、そうじゃなかったらあ全然大丈夫ですって普通に帰ると思いますよ。
あと本当のスター動線一緒のところでやんないですよね、
まあ、
絶対ね車つけれるとこじゃないとやらないじゃないですか、まあ
ね、本当のスター、
ね、そうなんですよね、なんかだからいろんなところでこの業界今勘違いが始まってると思うんですよ、
はいはいはい、まあね広がったばっかりに変な感じ
で、やっぱり一人の声優が、うん、運千万稼ぐ時代って、うん、多分昔一昔前考えられなかった時代じゃないですか、はいはい、そうですね、いろんなところで勘違いが始まってると思うので、はいはいはい、やっぱり矢島さんには我々と一緒にこの業界をクリーンに、
うん、, 笑いな、
そういうことニヤニヤしながらすればいいの、
この業界で勘違いしてる人間がいたら、はいはい、それをその場で正してほしいとは言わないんです、ただ勘違いしてる人間の名前だけ僕に
あまた情報は
勘違いしてるなっていうのがいたら、はいはいはい、勘違いの内容と名前だけ僕に共有してもらったら、はいはい、僕の方でその人が勘違いしないようにその人のためになぜならこの業界を愛しているから、
なるほど、
我々は愛してるからそこ
で一緒に広まるんだよそれは
全部それは広まります、
広まっちゃうんだ
よ、その人のためだと思うんですよね、
まあ、最終的にはね、
愛があるな、
結果巡り巡ってその人のためになるって僕信じてるんで、ちょみんなでだからやっぱこの業界よくして、
はい、
より良い、
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 ね、世界をクリーンな話
クリーンだね、まあ、ちょっとじゃあ小田垣さん最後に、はい、小田垣さんの考えてきた矢島さんへの質問をちょっとじゃ
あぜひお願いします。
それはやっぱりずっと今日、
いやでも、
はいはい、
これは話ちょっと もしかしたらね、スタッフというか、うん、いやプロデューサーとかにも失礼かもしれないんですけど、はい、一意見としてまあ僕らのラジオ聞いて くださってて、はい、矢島さんが思うまあ手こ入れじゃないですけど、なんかするとしたら、はいはいはい、どう何僕らこの番組に何か
改善点、
改善点、まあまあ本当に意見として聞きたいんですけど、
なんだろうな、まあ最初に言いましたけどパワーバランスが若干悪いと、
まあそれはあれですよ、僕がお互い頑張れっていう話ですよね、
まあでもそこじゃないですか、
あーそうか
いや リアルな話ですね、レオナ君がオープニングにも言ってたフリートークも考えてこない、いやいやかんやしてこない、ね、じゃあいい素質は持ってるのにそういう努力を怠るっていうのをそれを面白さだとちょっと思っちゃってるみたいなのがあるんで、それは表面上はそれは面白くても実は陰で裏ではちゃんとやってんだというところで
努力が足りないですか、
努力が足りないし努力してるのを見せないという、
あとそのスタンスはもう味がしなくなる時期が来るよっていう、確かにね、
もう100そうか
ポンコツみたいなキャラってずっとやっていけないから、
確かに
いんだ
これ俺あと3時間できるこれ3時間できる
これすごい、多分いつもレオナ君思ってるけど多分言ったら死んじゃう、本当に死んで終わっちゃうから言わなかった
であろう、もうちょっとこの番組やりたいんで
ことを今言ってくれた感じが、
そう滑り笑いみたいのは、はいはい、もう2人きりだともうぼちぼち味しなくなってくるよっつうとこですかね、
はい、ありがとうございます、
じゃあ続きはこの後飲み屋でお話しします
納豆爆弾
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。普通歌番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください、
はい、お願いします。
メールアドレスは bombatmaclimia-brans.jp bombatmaclimia-blanks.jp です。
はい、
まあ、今のパワーバランスはもしかしたら僕もちょっと強すぎるのかもしれないですね、小田口さん。かもしれないですね。ちょっと手緩めてみようか。したら、
いや違うって。早く
それも
違うって。いや違うんだって。本当にそれを超えるぐらいやっぱ来てくんない
と。本当はね、僕もだ最近前も話したんですけど、はい、僕なんか言うと、そっか俺もそうだよなって負け、早めに負け、はいはいはい、腹見せに来るんですよ、はいはい、早めにね。犬猫の類じゃねえんだから、はいはいはい、そんなね早めに見せられてもね、人間様だぞってところをね、はいはい、見てほしいんで。そ
う、
ね、
これはちょっともう陰でやりますわ。
もしくはレオナ君がちょっとなんかやったな、失敗したなって時はもうガンガンやっぱ行かなきゃ。
ガンガン来てもらうとね。
そうか、ミスないんだよな、ね、この人。
だからちょっと今日でネオ海鮮納豆爆弾になるかもしれないんで、はいはい、ちょっと矢島さんじゃ引き続き聞いてもらって、はい、
もちろんですよ。
でもしよかったら、はい、まあ半年とか1年後にもう一回来てもらって、いやも
ちろんちょっと宣
伝を見せたいわ。で査定を一発ね、はいはい、
もう僕正直言って、まあ、こんなこと言っちゃあれですけど、はい、別の番組とかでちょっとディレクターとしてのオファーみたいなのがあったりするんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとまあスケジュールも合わないっていうのもあるんですけど、はい、若干ちょっと断り気味なんですけど、
そうなんですか、
この番組だけはマジで出たい。
あらららららら、
本当に
嬉しい、
本当に
ありがとうございます。ちょっとあのまた時期経ったら、はい、あの査定にいらしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信6月9日です、
はい、お相手は小田垣裕太と
入江レオナと
ディレクター矢島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。小田垣裕太の、はい、ゲスト小田垣、いつかできたらいいですね。
努力したらな。
努力したら
お前がいっぱい努力したらな。お前が一生懸命
いっぱい頑張ります。
いっぱい頑張ってヒプノシスマイク来ます
よ。寝れるということで。あと半年か。